ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、ゴールデンウィーク5日連続配信スペシャル始まりです。はい、と言っても、今回、お送りするのは金曜日の放送なので通常回ではありますが、今日5月の2日金曜日から、毎日、2日、3日、4日、5日、6日、6日の火曜日まで5日連続配信をしていきますので、よろしくお願いします。ドルフィンです。はい、全部ドルプロでいきますんでね。で、今収録しておるのが5月1日はい、PM7 時ぐらいです。はい、直前ね、はい、直前で、直前にお送りを、収録をしておりまして、実はもうすでに明日からの4本分はもう収録済みです。収録済みです。で、ゴールデンウィークスペシャル1本目だけを最後に実はこう残しておいてですね、あとは収録しましたので、明日からの分はもう収録しててね、何を収録したかのか、まあまた明日からお聞きいただければとは思うんですが、なぜ今日の分ね、一発目をこう残しておいたかというと、ちょっとこの1週間ぐらいさ、プロレスのちょっとニュースがいっぱい多かったんで、ちょっとここ扱っとかないとちょっとまずいかなと。まずくはないけど、扱っておくと一本ネタになるなと思ってたんで、はい、ちょっとそれで、でしかも今日この19時ぐらいまで待ったのは、今日のね、4時か4時ぐらいからマリーゴールドが緊急記者会見を行うということだったんで、まあそこも触れざる得ない、触れないといけないところではあると思うんで、じゃあまあちょっとね、そのマリーゴールドの記者会見に、まあつながるところからいくと、まずはスターダムの中野タムと上谷沙耶のあの負けたら引退の試合ね、何回か前、結構前のドルプロで予想をしたよね、どっちが勝つかっていうので、今回の引退をかけた試合で、俺はこの流れだと上谷が負けると、いっぱいテレビも露出してるしね、でここ最近の SNS の状況とかで、おそらくもうこの大会ぐらいで引退するのはもう決めてたんだけど、こう引退の仕方っていうのを、まあこういう感じしたんだろうなみたいな話をしたと思うんだけど、全く合ってなかったね。全く合ってなかった。はい、中野タムが負けてね、引退をしまして、なんだろう、あれ自体がね、あんな引退の仕方もあるんだなっていう感じにはなりませんでした。あの引退試合とかさ、引退セレモニーとかがないんで、もうあの試合終わってこのマイクやって2人でこう引き上げていったけど、まあ、あれがなんかなんていうの、物語っていうか演劇みたいなさ、映画とかなんだけど、ああいうのを見たような感想を持つ感じ。まあ、あの悲しいけど、なんかもうあそこでプツッとこう切られたようなね、大会とか、なんかまあ大会だな、大会なので、で結局あの後の記者会見、翌日だったかな、記者会見でも中野タムが出てこないんで、もう全くね、 どうなったのかがもう分からずではあるものの、まあ、インパクトとしてはさすごく大きくて、なんだっけ、中野タムのね、こう呪いを、まあ、全て今後ね、神谷が背負っていかなきゃいけないよみたいなところ、お客さんも含めてね、いいセリフをこう残していったんじゃないかなと思うんで、すごくこうインパクトっていうか、もう記憶に残る引退試合になったんじゃなかろうかと思うけれど、まあ、あのこう客観的に見てるのは どちらにもこうすごく熱を持って見てるわけじゃないんで、ね、こう本当中野タムのすごい好きな方、ファンの方だと、ここはいや どういう感情を持ってるんだろうっていうのはちょっとね感じるところかな。うん、だってね、突然推しの人がさ、もう次の日からコメントもなく出なくなるわけだしね、それはそれで悲しいんだろうけれど、まあでもこういうのも一つありなんだなっていうのはなんか見えたね。でもこれを、この結論が分かってたんだとすると、その中野タウンのここ、そのそこまでに至る数日の、例えば SNS とかさ、それまでに限定出場だったけど出てた試合なんかを見ても、なんかね、こう過去をずっとこう振り返ってるような、コズミックエンジェルとかさ、あとうなぎさやかとかもとかもね、絡んだりとかもしてたから、なんかさ、まあそういうのも結局なんかこう点と点はとつながってるようには見えたけれど、まあね、まあ、今後どうなるんだろうなっていうのが、だってスターダムが、中野タムが引退でしょ、でマイカが結構休養しなきゃいけないわけでしょ、でその次の日の会見で岩谷真由が対談すると、はい、で岩谷真由がこの今日のマリーゴールドの記者会見で入団しますと、はい、入団しますと言っておりまして、入団だね、これまあ何日後、5月6日の配信分で若干予想してるんでもう終わってるだろうっていうちょっと予想してるんで聞いてあげてください。当時岩谷じゃなくて今日のマリーゴールドの緊急記者会見は何をやるんだっていうのをちょっと、はい、予想してるんで今さら感があるけど、まあそれもちょっとね、あと何日か4日後までちょっと楽しみにしておいていただけたら嬉しいですが、まあその岩谷も抜けるでしょ、その上で、まああのね、こんだけ抜けて、で新日本プロレスからさ内藤が辞めるということで、なんかね、あのブシローデというか、あの辺がなんかどうなってるんだみたいなのあるけど、まあプロレス界なんかさ、こう人が辞めていく、で他のところに移籍するのなんかはもう常にそれが昔から歴史としてあるわけ で残ったら残った人たちでこう新たなスターが必然としてこう生まれてくるんで、この中からね、またこれこっから新たな形が出来上がるスターダムっていうのも面白いんじゃないかなと思うけれど、まあね、あとなんだっけ、小熊と葉月もなんか対談を匂わしてるわけでしょ、でテクラがクビになってっていうことで、まあ なんだろうな、若干人数が多くなってたので人数的にはちょうどいいぐらいになるんじゃねえかなとは思うんですけれど、はい、で岩谷が入るマリーゴールドだよね。マリーゴールドはまあその何日か後にも話はしておるけれども、やっぱ若干こうこの1年経って、ちょっとね、目新しさがなくなってしまったこともあって、マンネリ化、この軍団構想とかもそうそうない、長与の団体とのはあるけれど、その団体内での、ま、なんていうの、チーム、軍団みたいなのがないから、あんまりこうね、そこがはっきり見えてこないんで、なんだろう、こう新鮮味がすごく薄れてきているところに、まあ岩谷が入ることで、で今度5月4日の日に高橋七重と試合をすると、 というところまではこう決まってはおるんで、さあどういう立ち位置で行くんだろうね。林下宇多美がまあチャンピオンでしょ。でまあそのライバル的な存在にならざるを得ないと思うんだけど、まあそっち軍団対そっち軍団にするのかになってくるんだろうね。言ったら林下宇多美の、ライバル的存在がさ、そんないいそうでいないような感じだったから、まあ、それ考えるとね、うん、まあ駒っていうか選手はいた方がいいよね。あとはやはり、まあ、リーゴールドに関してはアクトレスガールズから来た人たちがもっと練習が必要なんだろうね。まあ、常々さ、あの言うけど X に出てくるさ、マリーゴールドの選手たちの失敗、技の失敗動画、うん、あの辺っていうのがさ、こうね、ああいうのを茶化すのはどうかっていう論争もあるだろうけれど、でも事実としてやはりそう失敗をしてしまうのはね、やっぱりこう見ていて気持ちよくはないさ、プロレスだからね、なんかその辺をね、もうちょっとこうちゃんと練習して いかないとね、そのビジュアルだけで、じゃあさ、やっぱね、なんかね、まあさ、ビジュアルも大事だよ、好きだし可愛いしさ、でもなーと思うもののよ、思うものの、5月4日からマリーゴールドに岩谷が参戦するでしょ。で5月10日にまたあるわけよ、大阪イナロクボックス大会、マリーゴールド。これどうする？いや、実はね、この間、いつかな、4月26日の土曜日にも、大阪イナロクボックス大会あったのよ。なんだけど、俺ね、実はその同じ時間、直前の時間ぐらいまでかな、近所、あれだ、大阪のローズ、豊中のローズ記念ホール、昔それこそトモキンと歩夢くんと武藤がいた頃のレッスルワンの大会を見に行った。まあ後半の試合しか見てないけどね、直前まで直前というか試合始まってもずっと3人で焼き鳥屋さんで飲んでたけど、あのローズ記念ホールの中に体育館もあってね、実はそこで今ね、うちの娘、小学校5年生になった娘が入ってるバスケットボールチームの試合があって、ちょっとそれの関係でその体育館にいてね、あれ終わってチャリで行ってたから、チャリンコでこのままマリーゴールド行けるかなと思ったけど、さすがにそのチームの子供たちを引き連れてマリーゴールド行くのはちょっとちげえなと思ってやめたんだけど、でもこの5月10日だったら岩谷が出るならちょっと行ってもいいかなとね、なんか矛盾してるけどね、いろいろとね、俺の言うことを。こう別にマリーゴールド嫌いなわけじゃないけど、やっぱこう技がさの正確性とかってね、なんかちょっとお遊戯な感じがしてしまってる部分は否めないし、そこは俺もなんかこう賛同できるところではないけど、話題性だけでいくと去年もその時期にね、マリーゴールドを旗揚げ直後に行ってるし、岩谷が来て直後でしょ、これ行くべきじゃねえかな。ちょっとね、5月10日今ちょっと応援してるバンドがあってね、あの女の子4人編成かな、シーオンっていうね、あの ABC の C に I に ON とかでシーオンっていうね、あのボーカルが5人かな、ボーカル2人、サックス、キーボード、もう一人いたな、トランペットかな、うん、こういうあの管楽器部隊の女の子たちのバンドがあって、この子たちのなんかこの子たちだけじゃないんだけど、そのライブがこうその日の午後にあって重なってるから、今どっちに行こうかなと、はい、シーオンに行くかマリーゴールドを取るか、はい、ただ岩谷が来るならね、行ってもいいかなって、ちょっとカード次第だな。1試合タッグ選手権試合みたいなのが組まれてたけど、まあちょっと岩谷の絡み次第かなと思ってます。ということでね、まあ、直近であった大きなプロレス的なこうニュースでいくとそれだよね。でドルプロで扱ったネタといえば、はやぶさ、新はやぶさ、2代目はやぶさ、どういう表現がいいんだろう、 はやぶさがさ、まあ、復活ということで、この間ルチャフェスタ両国であった大会で田中将人との試合で非常に評判いいよね、はやぶさので。俺も SNS に上がったこうショート動画みたいなのしか見てないけど、結構いいよね。その体格とかもさ悪くないし、動きとかも悪くないし、悪くないからいいよね。だからちょっとした二番煎じみたいなんじゃなくて、本当にで誰だかちょっとわからないみたいなとこもいい。見るからに、俺が予想したイブシとかじゃないしさ、あの体型からして、で見るからになんかこいつがやっているとかっていうのとか、さっきのねマリーゴールドのじゃないけど技の失敗とかがなくて、あのスーパー J カップでさ、本当にこうライガーとやった時に、最初のファーストインパクトが強かった、ああいうトペコヒーロー、とかもさすごく良かったよね。いやーで今度新崎人生と組むんでしょ、ああいうところまでをちゃんと作ってたってのはすごくいい、プロモーションとしてはいいし、多分我々世代からするともうすごくこう刺さる話だよね。で田中将人マンモス佐々木とやるっていうね、この FMW 集を感じる選手たちとやるっていうのがまた、我々世代お金持ってるからさお金持ってるから、そういったところでね、これはやぶさマスクとか売ったら俺も買っちゃうよね。はい、っていうね、ちょっとはやぶさのいい話もありましたし、で、あとはなんだ、あれだ、その辺であったあのうなぎさやか工業だね、うなぎさやか工業であの前田明が出てきたっていう、これも良かったね。あの前、ここで前田を呼べるこの感覚、嗅覚、センスは、これは素晴らしいものがあって、あそこリングでね、あのそういうやり取りやったやんか、これみんな見てるよね。鈴木みのるたちがさ、こういる中で、ね、受け身をこうね、うなぎさやかがやって、前田明にコメントも止めたら、お前おっぱいはいい一派だけど体ができてねえよみたいなこうやり取りすることで、なんかその辺のさ、 なんだろう受け身の話がこう炎上してる中で、ああいうところでまあ公開説教じゃないけど、ああいうことでなんかチャラにしてしまうっていうね、あれが上手だったな。うん、で鈴木みのるがそこにいるっていうのも大事だよね。うん、やっぱりこの UWF のこう第二次 UWF だけのこの U の流れを組んでいるところで、なんかそこがね、なんかそこの交わりが見れたっていうのも大きいし、なんかそういう背景がある中でそういうのもね、中和できてしまったっていう、うなぎさやかすげえなと思いましたし、あと里村芽衣子の引退だ。そう、これがまたね、里村芽衣子、これもね、あのテルイゴジーさんがこう見に行ってる感じがしたけど、あれ羨ましいな。里村芽衣子でアジャコングとね、もう一本やろうぜみたいな感じの、あの武藤の引退試合みたいな、あの感じ、ああいうなんか To be continued がちょっと見れるみたいなサプライズっていいよね。いいな。まああの言うても里村芽衣子って俺の年上？年下？同じぐらいだよな。ガイア一期生で、あの時が15、6だとした場合、俺の年下になるのか。なるのかな？そうだよね。と考えたら、まあでも40半ば、50手前ぐらいになってくる年で、ここまでね、本当に。あの、すごい可愛かったのが、まあこんな、ね、あの感じになってさ。まあまあ、本当良かったと思います。そしてもう一個取り上げたいお話が、あの新馬久志が亡くなったっていうね。いやー、これはこれでね、なんだろう、人時代がまあ改めて終わったなみたいなところ。なんかね、あの新馬久志が出てる YouTube チャンネルをちょっと前からこうずっと見てたんで、まあリアルタイムでね、こう放送されたものではなくて、ずっとアーカイブなんだろうけれど、 最近その新馬久志がやってそうな感じ、新馬久志とあの八津義明がさこうなんかいろいろ誰かの悪口言ってるみたいとか、そこにターザン山本と新馬久志もあったかな、でもさなんかそういうのもね、そうなんかそういうのが面白かって見たかだけに、なんかね、ああもう言うたら90ってもまたいい、すごいいい年、すごい年なんだけれど、まあすごいちょっとこの衝撃的なニュースがね、こうやってこの1週間ぐらいで結構プロレスの中で話がニュースかがいっぱいあったんで、ちょっとこれだけは押さえておかないとと思いまして、はい、ひとまずこれだけで一本収録できるなと。で、ゴールデンウィークスペシャルのね、まあ、一番手に持っていこうかなと思って、はい、前日までネタとして収録するの待ってたわけなんですけれど、まあ言うてもね、まだ20分しか喋ってないので、まあもうでもネタはつきだよ、今で。ネタはつきました。さあ。ではまあ、明日からが、まあ、ダラプロゴールデンウィークスペシャルになるのかな。そうだよね、まあ、今日から5日連続とは言えても、今日は通常配信、金曜日の9時の配信なんで、今回分はまあそうとして、明日からがまあ特別回ということで、まああの一生懸命ネタを考えそうだな、収録もしましたし、本当に5日連続聞いてくれたらめちゃ嬉しいです。5日連続9時配信予定です。だけどね、これ、まあ、これからともきんに、5日分の音声ファイル、ダダダダダッと送るんで、ちょっとそこがね、本当はね、4月中にデータちょうだいって言われてたのに、もうすでに1日遅れになっておるので、遅れたらごめんね。これね、遅れてたら申し訳ないですけれど。まあ、ひとまず、今日はさ、ゴールデンウィーク直前スペシャルということで。まあ、こっからね。まあ、言っても、あれか。2日だから、来週のドルプロでは、マリーゴールドに行くか、シーオンに行くか、っていうのも決めてなきゃいけないわけだ。いけないわけっていけなきゃいけないんで。まあ本当に対戦カード次第でマリーゴールドに行くかもしんないし。ね。まあまあいろんな論争があるよ。こう、ツイッター、X でさ、もうマリーゴールドじゃないや。マリーゴールドは見ないとかさ、もうスターダム見ないみたいな。もうでも両チーム応援してあげたらいいやんって。ね。これで活性化したらいいんじゃない？結局、ね、今本当なんだろう、俺があんま好きじゃないさ、スリーウェイマッチみたいなとかさ、それトリプルセットスリーウェイか同じか、まあね、そういう3人でやるのとかがあるんであればもうね、そんななしでいいと思うし、まあそういった感じでどんどんプロレス界がね活性化してくれればいいしね。ただね、いろんな選手を見るにはたくさん大会見に行かなきゃいけないみたいなのもあるけれど、まあまあそれはいろんな大会見に行けばいいんじゃないの、みんなでお金稼いでねにしましょうや。はい、ということでね、まあそう考えるとこれからマリーゴールド、スターダムも見に行きたいしね、この後どうなるかっていうのも見に行きたいし、新日本も今度大阪で6月ドミニオンとかもまあきっとあるだろうし、その辺もね見に行きたいし、まあそうやって人が入れ替わるとまあ新鮮さが出てくるんで、あとはねそれがいつまでその新鮮さが継続するかと、まあ言うても昔ね武藤小島剣道家臣が全日本行った1年間は良かったけど、そっからだいぶ苦しんだっていうね、プロレス界の過去も見ているとなかなかね、その人気選手が移ったからといって、なんだろう、確固たるテーマとかがさ、ないと、なかなかね、こう、ついてこなかったりするんで、うん。だからそれがマリーゴールドに、いかにね、こう、戦うテーマとかが持てるかっていうのも大事なんだろうし、スターダムはね、今、いろんな軍団構想がある中で、そこをもうちょっと明確にしながら、いろんなリーダーがこれから育っていけば、また面白くなるんだろうし。期待したいと思います。 で、いろんな話をしながら、なんとかね、今24分ぐらいまで行ったんで。まあ今日はこれで勘弁してください。はい。明日から楽しみしててね。ということでね、5月2日分、ゴールデンウィークスペシャル第1回目、これで今日は終わります。ということで、今回お送りしましたのは、ドルフィンでした。それではまた明日から4日間も楽しみにしておいてください。それではまた明日。さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。